こんばんは、YouTuber のかぐらです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。はい、今週は夏休み企画ということで、まあ、いろんなテーマをね、掘り下げてやってきました。皆さんいかがだったでしょうか。で、今日はまあ平日ね、最後ということで、まあちょっとそれの振り返りと、あとまあフォートナイトがね、また新しい動きがあったので、そちらの方を少し話していきたいと思います。かぐわ飯。この番組は YouTuber であるかぐわが YouTube 周りの話題やニュース、動画制作の裏話をゆるりとお話しするラジオ番組です。2つの公開収録と全35アプリで毎日月曜から土曜日まで配信してますので、ぜひお好みのアプリで登録、フォローよろしくお願いします。はい。さて、まずフォートナイトの方からね、見ていきましょう。今日新しい動きがありました。あ、でそうそう、あの公開収録の皆さん、ツイキャス、スタンド FM の皆さんね、これ公開収録なんでちょっとコメントレスできないところごめんなさい、そのまま、ゆるーく聞いてもらえればと思います。でですね、今日フォートナイト動きがありましたね。なんと、V-BUCKSのVBUCKSのセールというか、割引を、それを昨日やって、で、ただそのやり方が、Apple の仕様に、まあ、基づいていなかったということで、Apple Store から、まあ、除外されたと。で、そのことで、Fortnite が、まあ、かつてね、Apple が、まあ、パソコン市場を席巻していた IBM に対して、我々も半旗の罵を上げるぞみたいな、こう、テレビ CM をやっていたんですが、それに、それのパロディのね、動画を作って、Apple のこの手数料 30% の、支配をなんとかするんだっていうような動画を作って、まあ、対抗したという話が、今日話題、ニュースに出ていました。うん。そう、まあ、フォートナイト、エピックゲームズは、まあ、以前からね、こういったアップルやグーグルといったアプリストアの手数料 30% に対して、まあ、異議を、申してきていました。うん。で、まあ、アンドロイドね、以前は、グーグルストア、グーグルプレイを通さずに自前でダウンロードさせるという方式をね、取っていました。ただ、まあ、それでもね、それで、あまり多分よく、運営としてはちょっとあまり良い結果ではなかったんでしょうね。Google Play の方に、また、引っ越しをして、で、まあ、そこの Google Play の 30% というのは甘んじて、ユーザーに提供していたということがありました。で、ただ今回ですね、Apple の、そういった利用し、仕様を、逸脱して、まあ、VBUCKSをね、安くするなどして、まあそういうことを打って出たという流れがありまして、でまあ結構突然な感じがあったので、まあ結構話題になってましたよね。でまあ、なんでこのタイミングだっていうのはおそらく、昨日かな、TikTok の話も出てきましたが、まあ政治的なところが、で、今回の、フォートナイトの件については僕の意見もかなり含んでますので、何かのね、ファクト、事実があって話してるわけですけども、まあ明らかに僕の見解が入ってますので、話半分に聞いてもらえればとは思います。で、はい、今回のそのフォートナイトの動きなんですが、まあ昨日 TikTok と政治という話をしましたが、まあ実はフォートナイトのエピックゲームズ、40%中国の大手ゲームメーカーのテンセントのお金が入っているんですね。まあ、エピック自体はアメリカの会社なんですけども、まあ、昨日の動画で、ラジオでも話した通り、その、トランプ大統領が中国の TikTok を含む、まあ、中国製アプリの取引を何十日か後に停止するという署名をしたんですよね。で、その中に実はテンセントが入っているんですよ。うん。そう。なので、まあ、テンセントが取引停止されるの？まあ、要はフォートナイトからしてみれば お父さんですよ。親が、うわ、お父さん停止されるの？ 取引停止されるの？じゃあ僕も何かしらやるよって言って、エピックが、まあ、こうした、アップルの規約に乗っ取らないやり方で抗議をしたというのは、まあなくはないのかなっていうのはちょっと、思いました。さて、で、現状なんですが、Apple Store からフォートナイトはダウンロードできないようです。ですから、シーズン4、次の新しいシーズンになったら、残念ながらモバイルユーザー、iPhone ユーザーの方は、新しいフォートナイトができないということになりそうです。で、まあ、このまま行くと Google Play の方からも多分できなくなるのかなと。まあ、ただ最悪 Google Play の場合は、エピックのサイトから APK という形でダウンロードできる可能性もあるので、まあ、できるかもしれません。でですね、これ Yahoo ニュースとかでも取り上げられていて、もちろん取り上げられていて、コメント欄見てみたら、まあ、フォートナイトできないんだったら、コールオブデューティーや荒野行動やればいいじゃんっていうコメントがあったんですけど、今の僕のこの考え方からいくと、残念ながら荒野行動はネットイースという中国の企業です。ですから同じように自らアップルストアから撤退する可能性もあります。で、コールオブデューティーの会社も、実はテンセントの、お金が入ってます。ですのでコールオブデューティーもモバイル版は撤退してしまう可能性がまああるのかなと。あと有名どころとしては、クラッシュバンデクーとか、あと、リーグオブレジェンドで、この間ラジオでも言ったポケモンユナイト、ポケモンユナイトも、テンセントが制作しますから、この流れでいくと影響があってもおかしくはないという感じなんですよね。さあ僕たちはどうするかと。まあ米中ね、どっちも結局こういうのって正義があるわけですよ。ね、ドラえもんとなんかの制服にもありましたけど。で、まあ僕らがじゃあできることっていうのは、まあこういう状態になっちゃうと一個人ができることってないんですよね、残念ながら。逆に言えば、もう、戦争を免れるためには生き残りしかないんで、なんとか頑張って逃げようぜって話なんですよ。本当に。そう。巻き込まれるしかないんですよ僕らは。じゃあ巻き込まれるにしても被害を少なくしようねって考え方になっちゃうんですよね。いやー、だから悲しいは悲しいんですけどね、今まで iPhone でフォートナイトをプレイしてた人は新しいバージョンができなくなる可能性が出てきましたので、悲しいは悲しいんですけど、まあこれは今後こういう流れが、政治とアプリが絡んで、僕たちが不利益を被るっていう流れは多分今後も減りはしないと思うので、ちょっとね、うまい逃げ方を考えなきゃいけないなっていうのは残念ながらあるかなとは思います。はい、そうだから、今週その夏休み企画でいろんなテーマを深掘りしてきましたけど、まあコロナと政治、この二つにやっぱり動画界隈、ゲーム界隈もやっぱりね、かなり翻弄されて、良くも悪くもいろんな変化があったなというのが、思いますね。まあだからフォートナイトのモバイルね、アンドロイドは今後どうなるかで、単純にエピックが 30% の手数料に対抗して今回の動きを出したのであれば、逆に言えば任天堂、それからプレイステーションストアからも撤退や、まあ除外される可能性がゼロじゃないわけですよ。そうなってくると、まあフォートナイトの好きな人はね、残念なことになっちゃうし、フォートナイト実況で頑張ってた YouTuber さんたちは本当路頭に迷うことになるし、本当ね、いやー、これからもっと大変になってきますよ。まあただ一方でそのね、彼らの主張として 確かにこの Apple ストアを使うときに Apple のその手数料しか選べないっていうのはある意味独占ね、シェアを、そのシェアを、逆手に取ってる独占とも言えるので、まあ、理想はですよ、理想は Apple が、Apple ストア以外のその課金システムをちゃんと選べるようにデベロッパーに対して選べるようにしてくれるっていうのが独占禁止法的な観点から言えばまあまあ、一番理想のゴールではありますよそりゃ、うん、ただねそこまでアップルが折れるかっていうと多分折れないですよねフォートナイトはもう1アプリにしか過ぎませんから、うん、まあ、まして、アップルストアのその 30% の売り上げって Apple 全体の iPhone とか iPad の売り上げに比べれば全然ちっちゃいもん、ちっちゃいんですよ。うん。だから多分そこがそう折れるとは思えないので、まあ、この流れのままもっと増えていくのかなっていう気はちょっと残念ながらしちゃいますね。はい。まあ、明日 YouTube の動画ニュースまとめとかでもこのあたりは多分言うことになると思うので、まあ今後もね、こういった問題についてはなるべくね明るく客観的に取り上げていきたいとは思いますが思います。うん、ぜひ皆さんもコメント欄とかハッシュタグかぐわ飯で、意見聞かせていただければと思います。はい、ちょっとね週末重いニュースになってしまいましたが、うん、まあクリエイティブとりあえず頑張って僕は動画出すだけです。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。止まない雨はない、明日が皆さんにとって良い一日でありますように。そして明日も一緒に動画から未来を考えていこうぜ。おやすみなさい。